始まりました。映画の話したすぎラジオ第169回になります。この番組は大阪の南森町にあるイベント型カフェバー週刊周りにて映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です。
マリオンです。
大石です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、前田さんがお仕事が超ご多忙につき、今回と、来週も収録不参加となる予定なんですけれども、はい、あと、まあ、今回、東京のバーの前の収録になってるんですけど、
うん、
もしかしたら東京のバーに前田さん参加できないかもしれないっていう話になってまして、うん、
いやー、
まあ、これ、公開が、バーの後なんで、その頃にはどうなってるかわからないんですけど、いやー、ちょっとまあかなり残念だなっていうとこなんですけど、うん、はい。まあ、頑張りましょうね。
3人の可能性もあるってことですね。はい、うわ、ちょっと大変だな。大変かもしれないですね。うん、
まあまあ、頑張りましょう。っていうところで、じゃあ、オープニング、近況の話やっていこうと思うんですけども、じゃあ僕から、今日のテーマトーク以外だと、トラペジウムを見てまいりました。
は
い。やんややんやと言ってたトラペジウムですけど、
はい、
なんか素直にすごく出来がいいって映画としては、ちょっと言いにくさがあるというか、結構変なバランスの映画なんですけど、ちょっと僕、割と刺さったんですよね。
ほうほうほう。
で、まあ主人公アイドル目指してるんですけど、こう、まあ自分が住んでるエリアの東西南北からそれぞれ一人ずつ美少女を集めて、アイドルグループを作ろうとしてるんですけど、これ、予告とかでも見かけたことありませんかね？
うんうんうん。
めっちゃあります。
東西南北から美少女を集めてアイドルを作るって。
めっちゃ見てて、
はい。
なんじゃこりゃって思いながら、正直見てましたね。はい。
で、僕キャッチコピーすっごい違和感あったんですよ。
うん。
美少女って言うのかなっていう。
うん、
美少女って、まあ、僕の捉え方ですけど、エンタメ産業におけるジャンルの一つだと思うんですよね、美少女っていう言葉って。
うんうん、
だから美少女ゲームって言葉あるじゃないですか。
はい。
うん、だからその、要は、そういうエンタメ産業に加わってからの人に対して美少女っていうのは、僕ピンとくるんですけど、要は、なる前の人たちに美少女っていうのって、割となんか僕違和感あって、これ伝わります？ちょっと多分感覚的なことを言って、てるんですけど、だからその例えばアイドルって別に容姿だけでなるわけではないじゃないですか。
うんうん、
でもその美少女ありきで話が始まってて、普通の女の子が何者かになるっていうのがアイドルのストーリーテリングだと思うんですけど、
うん、
何者かであるっていうことが前提として始まってるんですよね。
ああ、確かに。
で、それを主人公がコントロールしようとしてるって話なんです。そのストーリーテリングを、
うん、
で、まあ主人公がその東西南北における東を分担している役割なんですけど、まあ本人の名前が東なんですよ。
ああ、なるほどね。うんうん。
あ、
で、それぞれ他のメンバーは北の方にある学校とか南の方にある学校とかからそれぞれメンバーを募っていくんですけど、別に名前南とか北とか入ってないんですよ。東西南北のうち東が入ってるのは主人公だけで、他のメンバーは北の方の学校に行ってた子、南の方の学校に行ってた子っていうので、
うんうん
うん、あだ名呼びをもう北とか南とかにあてがって呼んでいくんですよ。で、これって選ばれた4人であるっていうことを後付けしていってるような印象だと思うんですよね。
うん
うんうん、
その属性にあてがうように人選がされてるんですよね、そのメンバーって。
うん、
で、それぞれのメンバーには主人公が友達になりに行くんです。わざわざ。北の方の学校からアイドルを見つけるために北の方の学校に行って、あ、この子だって言って友達になるんですけど、それ友達になるのが目的じゃなくて、彼女をアイドルに巻き込むのが目的なんですよね。
うん。
うん。
とんでもないエゴなんですよ、本当に。
うん。
うん。
で、それで3人の仲間を見つけていって、で、本当にアイドルになりたいと思ってるのは自分だけなんですけど、他のメンバーをなし崩しでアイドルに巻き込んでいくんですよね。
お
ー、やばいんですよ、マジで。
うん、まあ、だいぶやばいし、嫌なやつ感すごいですけどね、話を聞いてるだけだと。
はい、
うん、
はい、実際嫌なやつです。 で、見てても、結構ギリギリで、その、上昇志向とか目的意識が強すぎて、もう嫌なやつに踏み込んじゃってるんですけど、
うんうん、
ただ、割とギリギリ見れるかなって僕は思ってて、うん、フィクションの登場人物としては、面白い女で住んでるとは思うんですけど、うんうん、この当人たちにとってこの内面性が見えたらめちゃめちゃ嫌なやつに見えるよなっていうのを、こう、ギリギリのところで綱渡りしてるようなキャラクターで、結構ね、あんま見たことないキャラというか、普通に考えたら嫌なやつとして描かれるキャラなんですけど、実際ちゃんとその、うん、そいつが嫌なやつであるっていうのがドラマの軸にはなっていくんですけど、なんか周囲の対応は普通にアイドルを目指してる人として扱ったりとか、まあ普通に友達として扱ったりとかっていうので、なんかね、こう、観客と登場人物たちの間になんかギャップがあるんですよね。主人公の捉え方に。
うんうんうん、
で、その違和感を抱えながら見ていくんですけど、で、実際彼女のそのエゴは後々の火種として実際に爆発していくんですけど、で、それってまあ、すごい残酷なことでもあるんですよね。なりたくないものに巻き込んで、巻き込まれた側からしたら、もうとんでもない話なわけですよ。しかも目的がアイドルになるために友達になってきたっていうね、ひどい話なんですけど、うん、でも、なんか、あの時間ってあったよねっていう着地をしていくんですよね。で、この、なんというか、なんて言ったらいいのかな、明らかに観客から見ても、主人公がやってることって間違ってるように見えるんですよ。というか間違ってるんですよ。鉄頭鉄尾、
うんうん。
その、善悪が入り混じってるとかじゃなくて、基本的に嫌なやつなんですよ。
うん
うん、
でも、その嫌なやつだから、その時間に価値がなかったとかじゃないし、そういう目的意識で選ばれた人間関係であっても、その人間関係って別に、単に利害関係だけのものじゃないよねっていうのが垣間見えていくんですよね。
うんうんうん、
なんか結構すごいことを描いてるなって思って、で、この原作って、実際のアイドルの方が原作書かれてたわけですけど、自分で言ってるっていうのが結構すごいなと思って、でも、すごいリアルだと思うんですよね。別にこれアイドルに限らずですけど、主人公がアイドルっていうものに巻き込んでるから主人公がエゴでやってるように見えるんですけど、例えば部活かとかでもそうだと思うんですよ。その、部活動で何かを目指しているときって、隣にいるやつが足引っ張られたら困るわけじゃないですか。で、ちゃんとせいとか言って怒ったりするわけですし、もともとはこの部活で何か一つの目標に向けてやるために集まった集団だけど、そこに、それとは違う人間関係ってそこにあったりするわけだと思うんですよね。
うんうん。
いや、それが、じゃあ部活で何かを目指したことだけが、その部活に所属してたメンバーにとっての過去にあった時間なのかって言われたらそうじゃないと思うんですよね。
うん、
で、これが、部活だったら別にそんなに違和感ないけど、トラテジフにおいては、すべての人間関係は、主人公が敷いたお膳立ての上に成り立っている人間関係だから主人公がエゴイストに見えてるだけで、別にその人間はそもそも利害関係で繋がるものだと思うんですよね。でもそれって別に、うんこういうエゴだけのものじゃないよねっていう、そうじゃないつながりってあるよねっていうのが、なんか垣間見えるのが、なんて言ってるのかな、本当に。すごい好きだったんですよね。
はい。
でも結構ね、めっちゃ飲み込むんじゃないです。もう多分想像してる以上に主人公嫌なやつなんで。
は
あ、いや、でも、すっげー良かったですね。はい。
うんうん
あと、まあ、単純にキャラデザが結構好きだったとかね、そういうのもあるんですけど。
まあ、大事。大事ですわ。キャラデザは大事っすわ、っていう
、はい。結構ね、実際、公開直後って、まあ、強烈な批判じゃないけど、こう、皮肉みたいなのが割と出回って、
はいはい、
割とちょっと、まあ、炎上じゃないけど、
うん、
なんか、腫れ物扱いみたいな感じもあった作品だと思うんですけど、一方で、なんか強烈に当てられてる人たちも出てきてるじゃないですか。
うんうん、そうですね。
うん、なんか、強烈に振り幅がある作品だなと思います。で、 概要だけ聞いていけそうだなと思っても見てみたら全然いけないとかっていう可能性あると思います本当にこれは結構癖が強いと思います。わかりやすいウェルメイドじゃないので波長が自分の鍵穴に合うかどうかみたいなとこはあるかなとは思うんですけど、結構カルト的な一本なんじゃないかなと思いましたねっていう感じです。はい、ではマリノさんいかがですか。
そうですね、今週は4月になれば彼女はと、
うん、
猿の惑星キングダムを見ました。そうですね、どっちの話しようかない
やどっちも大ネタですけどね
大ネタですかああ、まあ、そうですね。まあ、じゃあ全部話すか。4月になれば彼女は、に関しては、まあ、僕好きなやつなんじゃないかなって思ってたら全然好きじゃなかったっていう映画だったんですけど。
言ってましたよね、今までの。テーマ選びの時に。
いや、もう多分、まあ、好きなやつだろうなって思ってたんですよ、うん。で、確かに僕の好きな要素はたくさんあるんですよ。
うん、
うん、うん。
誰ともなんかこう、人と深く愛することができないとか、なんかそういうコミュニケーションとか断絶とか、うん、みたいなことをやりたいのは、すごくまあ伝わってくるし、それをまあ綺麗な、美麗な映像とかで、まあやろうっていう、まあ、まあ全体のルックとか含めてまあすごくなんか良さげな雰囲気とかめっちゃ漂ってたんですけど、全部それっぽいものでしかないっていう、やべえなって思いましたね、なんか。いや、村上春樹はすげえなって思いました、やっぱなんか。村上春樹とか、岩井俊二はやっぱすごい必要、やっぱり。うん。なんかそういうちょっとまあ、まあ、こういう話でもちょっと鼻につきがちなところはあるとは思うんですけど、なんか。けど、ちゃんとなんか、ちゃんとこう乗せてくれるわけですよ、やっぱりその。
うん。うん。
うん。
そのなんかちょっと繊細な部分みたいなのもやっぱ乗せてくれるわけですよ。
うん。
しっかりそこに至るなんか設定だったりとか、話し運びだったりとか、まあ、あと言葉だったりとかですけど、
うん、
みたいなのがやっぱり、そういったものがこう、徐々に響き渡っていって、やっぱこう、すごくいいなって思ったりとか、
うん、
いう風になったりするわけじゃないですか。
うんうんうん、
もう全部それっぽいだけっていうね。なんとかの真似っぽいみたいな感じがすごくて、こういう展開がやりたいだけが先行してて、中身詰めてないなって感じがめちゃくちゃしてしまう脚本っていうか、
あ
まああの、そもそもちょっと話の書き方がすごいちょっと分かりにくいんですけど、あの、階層の上にさらに階層が重なるみたいな、階層シーンが重なるみたいな、ちょっとややこしいなみたいなとこもちょっとあって飲み込みにくいっていうのもあるんですけど、
はい。
まあ、なんか主人公のま、カップルがいるんですけど、長澤まさみと佐藤健演じるカップルがいて、で、まあ、ある日長澤まさみが姿を消してしまうんですね。結婚の約束をしてて、もう結婚式場とかまで、の見学とかまで行ってるんですけど、まあ、ある日姿を消してしまうと、みたいな。
うん。
うんうん、
話になって。で、なんか別に佐藤健は何もなん、まあ悲しそうであるんですけど、なんか別に焦ったりという素振りあんま見せないんですよね、なんか。
うんうん、
同居もしてるのに急にいなくなったとかだったら警察とか呼ぶじゃんみたいな、そういうことは一切ないとか。
うんうん、
で、けどなんか、そこでまあ佐藤健は悩むわけですよね。
うん、
どうして隣にいた人のことがわからなかったんだろうとか、
うん、
ちゃんと人のこと愛せなかったのかなみたいなことは一枚悩むわけですよ。もうなんか、いやそういうの好きだけどさ、もうちょっと説得力持ってやってくれやっていうことなんですけど、っていうふうに思って、そう。でなんか、それかっこつけなんですよね、なんか基本。ふわっとしてる。
うん。
それじゃちょっと僕あんまのめり込めねえなっていうふうにすごい思ってしまって。
はあ、なるほどね。
いや。
興味深い。
まさか、そう、こんなにとは思わんくったというかですね。本当にあの、終始なんでって感じがするんですよね。その、いなくなってしまう長澤まさみに対しても、なんでって感じがすごいするし。
うん。
何なんかな。で、まあその、なんかあと森奈々が出てくるんですけど、まあ昔の元カノなんですよね。
うん。うんうん、
で、なんか元カノの、まあなんかこう、すげえごくたまに手紙が来るみたいな感じの設定があってで、まあ、彼女もある秘密があるんですけど、みたいな話になってくんですけど、
うん、
何この佐藤健と長澤まさみのカップルをなんとかくっつけるための接着剤でしかないな、こいつみたいな存在感になっていくじゃんっていうのが、どうなんだこれってちょっと思っちゃいましてっていう。
あ
うん、何これって思っちゃいましたね。
厳しいな。
厳しいっすよ。
いや、あの、聞いてて面白いなと思ったんですけど、でダメだったんでしょうね、本当に。
いや本当になんでダメだったのと思いましたよ。
うん、
それっぽいっていうかまあよくある展開とかは別にいいんですけど、
うん、
そこ全部なんか、あんま説得力なくてカッコつけてるだけにしか見えないっていうもう感覚でしかないんですけど、うん、もうなんかそれがちょっとなんか、どんどん興ざめになっていくっていう感じなんですよね。
うん、
で、なんかまあ、最後はまあなんか、まあちょっとネタバレになっちゃいますけど、まあより戻すんですけど。
おぉ、はい。はい。
こんだけ言っててより戻すんですけど、こんなんでより戻るかいって思って。なんか全然納得がいかなかったって感じが、けどなんか一丁前にそういう村上春樹っぽいことだけをやりたいっていうのだけはめちゃくちゃ微妙に感じるので、なんか違うんだよなーってすげえ思っちゃったっていう。僕は何でもそういうの褒めるわけじゃないぞっていうことをちょっと、はい、っていう。
いやー、その、マリノさんの中の境界線がどこにあるか知りたいですね。
いや、難しいんだよ。何なんだろう。シンプルになんか、よくわかんない話って感じがする、したんですよね。うん、なんかね。うん、
まあ。単に説明が下手なだけの可能性もありますね。聞いてるからやと。
あ、そうそうだと思います。あの、単純に説明が下手なだけなのと、そこになんか説得力がないだけだと思います、そこは。うん。
うん。
うん、
なるほどね。
うん。あと、なんで人は、こう、新しい世界を見たいとか言って、アイスランドに行きがちなんだろうっていうことをすごい考えましたけど。
うん。
なんでアイスランドに行きたがるかな、みんな、みたいなふうにちょっと思いましたって。はい。
そこまで解体されちゃうと、もう、多分、身が残ってないですね。
なんか。そうなんですよね。いや、すごい。あの、映像とか綺麗なんですけどね。本当になんかすごい。いろいろ、あの、世界でロケしてるんですよ。
うんうん、
ボリビアのウユニ湖、
うん、
ウユニ塩湖とか、どこだろう。時計台とか、あの、東欧かな、ヨーロッパの時計台だったりとか。
うん、
まあ、あと、まあ、アイスランドのも行ってるし、みたいな。映像すごい綺麗なんですけどね。
うん、
その分なんか、ルックがいいだけになんか、中身マジスッカスカじゃん、みたいな、
うん。
中身詰めてない、みたいな感じの声にちょっとイラッとするっていう。ちょっと、文句ばっかりになってしまったんですけど、まあ、ちょっとそういう映画でしたね、僕にとっては。はい。
まあ、ルックのための映画っていうのもありますしね。
まあね。まあ、そうなんですよね、うんもううん。もうルックすらも撮れない映画とかもあるので、
うん、
そういう意味ではまあ、ちゃんとお金かけて撮ってるなとかいうのは伝わってくるんですけど、まあちょっと僕が好物そうな映画だっただけに余計にちょっと違うと思うなって思っちゃったっていうのがやっぱありますね。
好物食べた時に食べれなかった時に入ってる成分ってほんまに食べれないものなんでしょうね、きっと。
なんでしょうね。まあ、今回の場合は入ってないって感じですけどね。
ああ、なるほど。
味がしないって感じですよね。
うん、ああ、そっちか。なるほどね、
う
ん。
外見はそれっぽかったっていう。
そうそうそうそう。こう見た目美味しそうだなって思ったやつが全然味しないとかだったらあれってなるじゃないですか。そういう感じだと思いますもん。
うん、うん。
なるほどね。そういうことか。
変な味付けじゃないっていう。ところでの怒りではなく、パッサパサみたいな。食べたらパッサパサみたいな。すんごい悪口ですね、本当に。ひどい言い方ですけど。
そうですね。
うん、まあ、しょうがないです。そういう時もあります。
はい、まあ、ちょっと残念だったなっていう感じでしたね。
はい。
で、猿の惑星は、まあちょっとシーザー三部作がやっぱすごかったなとは思いつつも、けど、結構ちょっとシーザー三部作に対するちょっとカウンター的なポジションでも今回あるなという映画にはなっていて、
うんうん、
意外と良かったって感じですかね、やっぱり。ハードルやっぱちょっとシーザー三部作あまりにも良かったんで、ちょっとハードル下げてたところはあったんですけど、
うん、
しっかりなんかロードムービーもしてるし、あとまあちょっとこう、シーザー三部作でちょっとできなかった社会風刺みたいなこともちょっとできてるのかなっていう感じはすごいしましたね。はい。
うんうん、
もうシーザーの時代からもう何百年とも離れた次世代の話なので、まあ、シーザーというのは、まあ、偉人というか伝説の人みたいな感じになってるわけなんですけど。
はいはい。まあ、なるほど。
だからまあ、まあ、そこからまあ、時代は進み、まあ、主人公のノアっていう、あの、エイプなんですけど、うん、そのエイプは小さな集落で暮らしてるまあ、青年なんですけど、まあ、ある時ちょっと、猿のでっかい帝国みたいなのに集落を滅ぼされてしまうっていうことになり、
うんうん
うんうん、まあ、なんか人間かくまってんじゃねえかっていうことで、
うん、
まあ、ちょっと、計らずもちょっと集落滅ぼされちゃうみたいな話になって、そっからはこう復讐を誓うみたいな話にはなってくんですけど、
うん、
で、その 復讐の対象となるその猿の帝国を築き上げてる奴らっていうのが、まあ、プロキシマス・シーザーって名前なんですけど、
うんうん、
シーザーって名前を、まあ、自分でまあ、次のシーザーだと言わんばかりにまあ、振る舞っていて、で、まあ、もろに、ああ、人類の歴史を繰り返そうとしてるなって感じのやつなんですよね。
うん
うん、いろんな集落をまあ滅ぼして大きな帝国を作り上げて、まあ、まあ、ローマ帝国みたいな感じなのかな、みたいな。
うん、
うん。いうな感じになっていて、まあ、ああ、繰り返しておる歴史をっていう風になってしまうっていうところが、まあ、まあ社会風刺だなって感じもすごいするのと、
うん、
あと人間も一応出てくるんですけど、でまあなんかちょっと秘密ありげな女性が出てくるんですけど、で人間は人間側で、いるのはいるんですけど、やっぱり人間いけくさねえんですよね、やっぱり本当に。うん。
うん、
やっぱり猿の治める世界を全然やっぱ全然今も認めてなくって、
うん、
もうなんなら滅ぼそうとしてるわ、みたいな感じの、まあ嫌な奴らってちゃんと出てくるんですよね。
うん。うん、
だからなんか、シーザー三部作がすごくなんか、ストレートにドラマチックな救世主の、救世主というかまあ、ある種のまあ、ヒーロー的ポジションのキャラクターのまあ、神話みたいな感じだったところから、結構地に足ついたというか、今のなんかちょっとそんな白黒簡単につけられないカオスな世界観というか対立構造みたいなのがなんかちょっと今回前面に出てきてるみたいな感じのところがあって、
うん、
なんかそこが、まあ、シーザー三部作でできなかったことだし、まあ、どっちかっていうとオリジナルの猿の惑星にちょっと近いようなことをやろうとしてるのかなっていう感じがすごくしました。なので、またこれも続きを作っていくのであれば、でも続き作ってもなんかどうせろくでもないことにしかならん気がするがっていう戦争じゃねえかって感じがすごいするんですけど、まあそれをなんか描いてくれるのであればなんかすごく次回も楽しみだなっていうふうにはすごく思いました。
なるほどね。結構まあ聞こえてきた評判でも、猿の惑星の原点回帰的なことをしようとしてるみたいなのはちょっとだけ聞こえてきてたりはしてて、うん、で僕本当に猿の惑星全く今まで触れてきてないんですけど、
はい、
シーザー三部作が相当毛色が違ったんでしょうね。
あ、もうそうですね、うん、多分毛色がすごい違ったんだなっていう感じですね、うん
うん、ちゃんとこの前世を持った英雄の話というか、
うん、
で今までの猿の惑星見たことない限りだと基本的に人類もエイプたちも愚かっていうのが話としてあるっていう印象だったんで、あ、なんかそっちに戻っていってんのかなっていう気はするなぁと思って、あ、どんな英雄がいてもちゃんとまた愚かになるっていうのはすごい、まあ、風刺的ですね、
うん。そう。やっぱりシーザー三部作見たらもうシーザーに全乗っかりしちゃうんですよね、こう、
うん。
シーザー頑張れってなるんですけど、
うん、
やっぱそこヒロイックで、やっぱすごい、それはそれではすごい面白いんですけど、うん、やっぱりちょっと、今作はそこから離れて、いや、さあ、やっぱ、猿が別に、シーザー終わったから、シーザーだけが特別だったんじゃないの、みたいな、話に、まあ一回戻してるっていうのが、まあちょっと問いかけですよね。
うん
うん、
じゃあ本当にシーザーみたいなことできないのかな、っていうこの問いかけにもなってくるし、
うん、
まあそういったところでもやっぱちょっとちょっと挑戦的というか、まあ、新たな物語が始まってちょっとワクワクするな、っていう感じがすごいしました。
うん、なるほどね、うん。はい。そんな感じですかね、じゃあ。
はい。
はい。では、大石さんお願いします。
そうですね。今週ちょっと課題作以外映画館では見れてないんですけど、もう今週ちょっとドハマりしてるものがありまして、もう多分話題にもなってると思うんですけど、朝ドラで今やってる虎に翼、
はい、
これをようやく見始めまして、
うんうん、
うん、3日ぐらい前から見始めたんですけど、もう全く止まんなくて、もう全然今追いつきそうなんですけど、
うんうん、
いやーめちゃくちゃ面白いです、本作。
うんうん、
そう。舞台がだいたい100年前なんですよね、
うんうん。
で、その100年前に日本初の女性弁護士、で後に裁判官までなった、三淵よし子さんっていう方をモデルにして、物語の中では、トラコっていう風な名前に、井の爪トラコって名前に改編されてるんですけど、
うん
まあ、その、要は女性初の弁護士及び裁判官っていうのが、どういう風な反省を持って、そのような生涯に立ったのかっていうようなお話をするのが今回の朝ドラのテーマなんですけど、
うんうん、
とにかく脚本がうまいです、
うんうん
うん。
脚本家やられてる方が吉田絵里香さんという方なんですけど、
うん、
ご存知の方はもしかしたらボッチザロックのシリーズ構成で関わってた方って聞くと、あの人なんだって感じになると思うんですけど、
うん
うん、なんかすごいアニメのイメージがすごい強い人ですよね。
あ、そうそうそう、あのタイガー&バニーなんかも確か吉田絵里香さん。
あ、そうなんだ。
う
ん、
そうそうそうそうそう。
はい。
なんですよ。で、まあもちろんドラマも結構撮られてて、
うんうん、
つい最近あった NHK ドラマの、どれだったかな。 なんだっけな。高橋一生と岸井ゆきのがダブル主演だったドラマがあるんですけど、それとかも脚本変えられてて、結構最近の話題作、だいぶやられてる方やなっていう感じなんですけど、
うん。
うんうん。
物語のテーマ性っていうのがものすごいいいんですよね。もちろんその、女性初の弁護士、まあ、法曹界に入るっていうところでフェミニズム的なテーマは当たり前のようにあるんですけど、
うん。
そのテーマ性っていうのの描き方というか、最近よく映画見てて思うこととして、その、システムが悪いよねと、
うん、
社会の構造の方が悪いよねっていう話って結構あると思うんですよ。
うん、
ただ、構造が悪いってなってるまではいいんですけど、それを変えていく変え方ってあんまり描かれないじゃないですか。
うん、
そこってもう構造が悪いから誰か偉い人に変えてもらうしかないよねっていうので結構、まあ仕方ないっちゃ仕方ないんですけど、そういう問題意識で止まっちゃうんですけど、このドラマはその先を描くんですよ。その仕組みに対して、うん、まあ、物語でトラコが言うセリフで、はてって言うんですけど、
うん、
はてと疑問を上げて声を上げていくっていうことをこのドラマの主体になってるというか、
うん、
でしかもその声の上げ方も、もちろん登場人物の中には結構アグレッシブな人もいるんですけど、そうじゃなくて、ただただ純粋に理性と知性を持って、はてと、それは本当に正しいのだろうかっていうふうに対話をしていく、
うん。
まさにそれが法廷という場であるっていう。だからその物語の中でかなり理不尽なことがたくさんあるし、100年前の価値観なので、
うん、
まあ、ただ実はその100年前のいろいろな出来事って全然現代でもある話なんですけど、
うん、
そういう明らかに理不尽な社会の構造みたいなものに、はてと声を上げて、そこです。まあ、物語もう一個、すんって言葉があるんですけど、すんとせず、その、黙るのではなく、声を上げることに意味はあるはずだっていうドラマになってて、うん、とにかくそれが、なんか見てて希望を抱くというか、
うん、
あ、そうだな、なんか、諦めてたなっていうのをすごい、ドラマ見てて感じてしまうので、うん、なんか、とにかく勇気をもらえる朝ドラだなと思って、ちょっとリアルタイムでこれから追いついたら追ってこうかなと思ってます。
いやー、会った人から、もう何人もから、
うん、
超おすすめされたりはしてるんですけど、
うんうんうん、
やっぱドラマってなると、なかなかこう、一度タイミング外すと、ちょっとね、追っかけるまでの負荷が大きくなっちゃって、
うんうん、
追うきっかけがなくなるっていうのはあるんですけど、いや、とんでもない評判になり方ですよね、本当に。
いやー、これは、ちょっと本当朝ドラ史上、ま、なんならテレビドラマ史上に残るって言っても過言じゃないぐらいよくできてると思います、本当に。
そうっすよね。まあ、朝ドラは僕も詳しくないですけど、まあ、フィクションの人物もいれば、実在の人物をモデルにした女性が活躍する話って、まあ、ずっとずっと朝ドラって描いてきたわけですけど、でも、フェミニズムに踏み込んでる話って、まあ、基本ないとは思うんですよね。
うんうんうん、
で、今回もその虎に翼って、ちょっとその政治的なメッセージが強いみたいな批判もされたりしてたと思うんですけど、今までも活躍した女性の話はずっと描かれてきてたのに、なんで今回だけっていう思いすごくあって、それってやっぱり今までって、その女性がすごいから活躍したっていうことだけを描いてきて、
うんうん、
その人がすごい立派だっていうそこだけを見てる。で、その後ろにその人が被ってきた不利とかっていうものを描かれない。単にその人がすごいからだっていう話に我々は乗っかってたんだなっていうのに気づかされるんですよね。いや、その人たちって実はすごい不利な状況を覆してきたんじゃないですかねっていう、その不利な状況を描かれると、途端に拒否反応が生まれたりするっていうのは、うん、すごい、興味深い社会構造だなともすごく思いますね。活躍してる個人には乗っかれるけど、うん、その人に不利に働いてる構造を見せられると拒絶するって。
うんうんうん、
まあ、都合がいいなとも思いますけどね。
そうなんですよ。本作そこなんですよね。実際その、このドラマの中でも、主人公のトラコが初めてその弁護士として法曹界にデビューするっていうシーンのインタビューで、やっぱすごい女性はいるんですね、みたいな。女性の中で一番だった気持ちはどうですか、うん、みたいなことを聞かれるわけですよ。
うん、
でそこに対してやっぱり、はてと、本当にそうでしょうかっていうふうに彼女は問いかけていくわけですよ。
う
ん、うん、うん。
そう、声を上げられない人とか、あるいは声を上げてない人の、私は一番になりたくてここまで来たことはあるけど、別に女性の一番になりたかったわけではないと。
うん、
あなた方が勝手に女性だというふうに色づけて言っているが、そもそもそうじゃない社会を作るために私はここにいるんだっていうふうに、結構名演説をするんですよね。
うん。
そう。そのなんか、その辺の明確なメッセージ性みたいなものも、意外とありそうでなかったというか、すごい竹終わったような感覚にもなりましたし。でもなんかそれだけその社会構造って結構重たいテーマでもあるじゃないですか。うん、政治的な。はい、ただ、うんやっぱその、さっきみたいに、ボチザロック等々、うん、書かれてる方の脚本でもあるので、うん、とにかく朝に見てすごく軽くなるというか勇気をもらえるぐらいのテイストにも仕上がっている。
へぇ
ー。いやー、すごいねやな本当に。
うん、
いや、ボチザロックの脚本もやってたっていうのを聞いて、
うん、
ちょっと僕本気でびっくりして、まあ、通じるものがあるのもわかるんですよ。
うんうんうんうん。
わかるんだけど、受け方が違うって言ったらいいんですかね。なんか同じ根っこから出てきてるのにキャッチのされ方が全然違ったりするんだなっていうのはなんかすごい興味深いなって感じてますね。
うんうんうん
うん。いやちょっと気になるけど終えるかな。
気になるけど。毎朝その時間出勤してんだよな、みたいな感じというのも。いや別にオンデマンドで見ろよって話なんですけどね。
僕はもう NHK オンデマンドで全部バーって見てるんで。
うん。
朝見てないんですけど。
まあそれで見ればいいんですけどね。朝ドラって聞くとなんかどうしても朝やってるし、いつもその時間いねえんだよな、みたいな。イメージとしてこうドンってきちゃう人なんですけどね。
うんうんうん。
何なんでしょうね。
うん。
いや、でも気になるな。
もう本当に もし見れる環境があるんだったら、なんか1話目とか1週目とか、本当にちょこっとだけ見てみるぐらいで本当にいいんで触れてほしいなって本当に思います。
うん、
多分まだ4月始まりで、1ヶ月半ぐらい経ったところなんで、
うん、
まだ間に合う。
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 まあね、1個1個は短いですからね。
いや、そうなの、そうなの。
うんちょっと、どうしようかな。
なんで、一応おすすめだけしておきます。
はい。
はい。
そんな感じですかね。
はい、今週そんな感じです。
はい、では、番組全体にお便りいただいてますので、紹介させていただきます。では、マリオさんお願いできますか。
はい。M原さんからです。店長メンバーの皆様、こんばんは。前回の放送に引き続き、見てほしいものリストの話題で申し上げありません。マリオンさんからの課題であるトレジャーハンター久美子を見ました、結論から言うとめちゃくちゃ面白かったです。マリオンさんがプレゼンされていた通りアメリカ映画とは思えないほど日本描写がリアル。特に、主人公久美子の職場で昼食休憩をしている女子社員が集まって談笑しているシーンはどこか実在の会社のそれを隠し撮りしたかのようでした、主人公の久美子、誰とも通じ合えない彼女の孤独は見ていて辛かった。誰か一人でも久美子頑張ってるよと言ってくれる人がいれば映画は全く違った内容になったかもしれません。面白い映画でしたがしんどい気持ちにもなりました、見てほしいものリスト残るはウテナのみ。見るのには時間がかかりそうですが必ず見たいと思います。それではまた。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
本当に無理しないでください。
まあね、あとまあ見て欲しいものリストあげましたけど、まさかこんな早く見てもらえるものと思ってないんですよねっていうのがあって、うん、もうすぐ感想来たわって思ってちょっとビビってますけど、そんななんかゆったりでいいのにみたいな感じですね。まあすごい見てくれて嬉しいですけどね。はい。
でもやっぱさすがに見て欲しいものリストに上がるだけあって、どの作品も面白そうですね。
うん。
感想聞くだけでも。
そうですね。うん。ちゃんと、これ上げてよかったなっていうふうにはやっぱすごい思いますね。
うん、
いや、本当に知らなかったですもん。トレジャーハンター久美子なん
て作品。そうですよね。いや、そう。いや、知ってたけどなんかみんな忘れてないみたいな映画だろうなと思ってたので、まあ、ちょっと知らなそうな映画上げてみたって感じですね。はい。
うん、はい。では、次のお便り、大石さん、お願いします。
はい。メイママさんからいただきました。こんにちは。初めてメールします。メイママと申します。この度は3周年おめでとうございます。初期からずっといつも楽しく番組聞かせていただいております。私もコロナ禍で一人で劇場で映画を見るようになって、それから毎週のように劇場に通い、また配信でも鑑賞して、すっかり映画の沼にハマっています。その大きな要因の一つにこの番組があります。既番組が楽しくて面白すぎて、一緒に感想を共有したいという思いもあって、さらに映画を見に行くという好循環な感じです。ありがとうございます。 それで、どうしても誰かにこんな私の気持ちを聞いて欲しくてメールをしました。というのも、毎週通い詰めていた劇場、ムービックス三郷がこの秋閉館になるのです。ここは松竹の大手のシネコンにもかかわらず、ミニシアター系の映画をたくさん上映してくれる大好きな劇場でした。私はミニシアター系映画は一期一会だと思っていて、人生ベスト的な素晴らしい作品にたくさん出会わせてもらいました。それがなくなる、その喪失感、虚無感、とにかく悲しくて悲しくて、それを誰かに聞いて欲しかったです。それだけの理由でメールしてお時間いただいて長文乱文失礼いたしました。この劇場で出会えた忘れられない作品のいくつかを記載します。非番組で取り上げられなかったかと思いますが、機会があれば一度見ていただけましたら嬉しいです。ということで、ニトラム、クレイジー、離れ離れになっても、千夜一夜と4作品を挙げられてますね。はい。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
初期から聞いていただいてるんですね。本当ありがとうございます。はい。まあなんか、ちょっと、そんなに評価していただけていいのかなっていうぐらいなんですけど、うん、まあ、なんていうか、こう、映画批評というより、まあ、映画見た後に、軽口を喋ってるノリで聞いていただけたらっていうのは本当あるんで、我々としても理想の聞き方をしていただけてるのかなっていう風な感じではあるんですけど、ムービックス三郷、調べたら埼玉県なんですね。
うん、うん、
うん、うん。
はい。で、まあ、埼玉お住まいっていうことで、まあ、大手シネコンがミニシアター系映画も流すっていうことで、まあ、たまにそういうのありますよね。
ありますね。
そういう映画館も、ね、
うん。
うん。なんか、大手シネコンがなくなるのとはまた違う寂しさがありますよね。みんなが知ってるあの作品を見た場所とかじゃなくて、やっぱり本当に限られた人が、それこそもう自分と作品みたいな感じで向き合った場所っていう色合いがより強いと思うんで、そういう映画って、
うんうんうん、
そういうのが見れた場がなくなるって本当に結構人生のピースが欠ける感覚もちょっとあるなっていうぐらいには思うんですけど、うん、なんかすごいたくさんご覧になられてて、まあすごい通われたっていうのが伝わってきますね、
うん
うんうんうん、
ちなみになんかミニシアターの思い出ってあったりします？あ、大井さんはこう仙台の
そうですね、
思い出されてましたけど、うん、マリオンさんとかなんか
ミニシアターの思い出か思い出か。思い出。
行き過ぎてますからね。
そうなんですよね。思い出が行けば行くほど薄まっていくのではないかっていう気がしてはいるんですけど。まあ、僕はそうですね。よく行くのが、まあ、シネリーブル神戸とかよく行くんですけど、
うんうんうんうん、
まあ映画館の雰囲気がすごくいいというか、
うん、
なんかこう地下にね、潜っていく感じの、でなんかすごい上品な感じのね、ロビーとかがあって、なんかそこでなんかこう、ミニシアター系の映画を見るっていうのはなんかすごくやっぱり、うん、まあ毎日の日、まあなんか毎週の日課じゃないですけど、なんかそういうのがなんかすごくルーティンみたいになってて、うん、なんかそれは、それがもし突然なくなっちゃうって考えたらちょっとなんか動揺しちゃうかもなっていう。
うんうん、
ぐらいにはなんかすごく思い出はすごくありますね。はい。
うん、シネリーブル神戸いいですよね。僕もあそこの劇場好きで、
うん、
映画館というより劇場って感じがちょっとあるんですよね。
うん
うん、ロビーとかの雰囲気が。
そうそうです、ね。
なんか入り口が好きなんですよ。シネリーブル神戸。
あ、わかります。
あ、
地下に潜っていく、うん、あの入り口、
うん。うん。いいですよね。そう。最近またこうリニューアルして、
うん、
座席とかすごく良くなってて。
うん、はい。
シアターワンが、いわゆるティアトル系のオデッサ。
うんうんうん、
はい。
音響サウンドのオデッサと、で、座席がなんかもう革張りの座席になってて、しかもめっちゃこうリクライニングもできるみたいな、なんか贅沢と思いながら、うんうんうん、ここ、いやー、なんかもっと続いてほしいなって感じがすごいしましたね。うん。
うんうんうん、
いや、結構ずっと行ってたので、なんか一時期シネリーブルアネックスっていう元はなんか多分、あれですよね、神戸朝日ホールとかなんかそういうホールをなんか映画館にそのまま転用したようなシアターがあったんですけどね。
うん、
とてもじゃないけど、ここで映画見るのは嫌だみたいな場所があったりとかっていうしてたこともあったんですけど、うんうんうん、なんかそういう、まあちょっといろいろ思い出とかもあるような映画館なので、
うん、
これからもなんかずっと行くだろうなっていうふうに思ってますね。はい。
うん、神戸って全体的に映画館の個性、強いですよね。あ、まあ
そうですね。
確かにね。うん。
そう。たくさんあるし、まあシネリーブル神戸周辺だけでも、キノシネマだったりとか、ミント神戸だったりとか、うん、大体こう、まあいわゆるまあシネコン系プラスちょっと中規模なミニシアター系とかだったらもうその3つで はしごもしやすいっていうのがあって、
うん、
僕はすごくこの環境良いなって思ってますし、まあ、もっとマニアックなやつだったらもう元町映画館だったりとか、
うん、
まあ、シネマ神戸とか、あとまあ変わった企画やってるパルシネマだったりとか、
うん、
なんかいろいろ本当あるので、神戸って本当にいい街だなって本当思いますね。
うん、いや神戸は本当にね、あの映画館巡ったら楽しい街だなって思いますね。
うんうんうんうん、
なんか、メイママさんのお気持ちもしかしたらわかるかもしれないなってちょっと思うのが、もともとやっぱ地方、まあ静岡に住んでたので、
うん
うん、やっぱ静岡って映画館めちゃくちゃないんですよ。
うんうん、
特にミニシアターはほとんどないんですよ。
う
んうん、だから、そのミニシアターの思い出って僕地元には一切なくて、まあ一応一個あるにはあるんですけど、
うん
うんうん、なんかうちの親とかに話しても存在すら知らない人の方がほとんどみたいな。
うん、
で、その仙台に行った時に初めてその、普段のミニシアターと、あともう一個フォーラム仙台っていうもう一個映画館が自転車で行ける範囲内にあって。
うん、
だからもう、土曜日とか日曜日とか何にも動く日が起こんない日とかに、頑張って夕方にだけ自転車を起こして映画館に行って、で、レイトショーを見て帰るみたいな。
うん、
なんかそれに救われてた時期がめちゃくちゃあるんですよね。
うん。
うん、
なんかだから、そうミニシアター、その特に、三郷市がどのぐらいの規模感かちょっとわからないんですけど、仮に地方都市だと仮定すると、そこの映画館がなくなる喪失感ってめちゃくちゃすごいんだろうなって気がして。
うん。
うん。
うん、そうですね。いやー、大きいですよ。映画館なくなるって。
うん、うん。
うん。まあ一つの文化的拠点ですからね。
うん。
寂しいですけどね。まあ、何か他の機会で、映画をまた見続けていただけたらなとは思います。
うん、うん、うん。
はい。じゃあ、そんな感じでテーマトーク入っていきましょうか。はい。